もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、はい。
今日はどういったご相談ですか？
大学生の長男のことで、ご相談したくてご電話しました。
はい、あなたはおいくつですか？
はい、47歳で
47歳。ご主人は？
す。はい、47歳です。
47 歳。ご長男が大学生。
3年生です。
20歳になったかな？
21歳です。
21 歳。
はい。
お子さんはお一人？
あと2人いまして、
はい。
次男が19歳で大学1年生です。
はい。
長女が17歳で高校2年生です。
そうすると、ご家族は、あなたとご主人と、お子さん3人。
はい、そうです。
おじいさんおばあさんっていうか、
同居はいないです。
お父さんお母さんはいらっしゃらない。
はい。
はい。で、長男の方がどうかなさっちゃった？
ですね、長男が今大学3年生で、
はい。
今まで何かを始めると、長続きがしなくて、習い事やバイトなども、割とすぐ辞めてしまうんですね。で、今回は、公務員になるということで、公務員のための資格取得の予備校に20万円払って、1ヶ月半前から行ったんですが、勉強量が多くて、あとちょっと面倒くさくなったので、やめようかなって、おととい、私に話してきたんですね。で、その、おととい聞いた時点でもう半月前から行ってないっていうふうに聞いたんです、息子に。それで、ああって、ちょっとまたかみたいな正直あったんですけども、来年、再来年就職で、就職もどうなるのか、したとしても続くのかっていうことが、とても不安になって、今日聞きたいことは、私はこのまま彼の動向を見守っていくのか、それともどのように接したらよいのか、こんな時どういうふうに対応することが、息子の今後へ、できれば今後は、そういうやめないとか、いい方へ行くのかなっていう迷いがあって、どうしたらいいのかなということでご相談させていただきました。
わかりました。
はい。
次男の方とご長女の方はどうなの？
二人は全くないんです。
普通
お
に
兄
ほっ
ちゃ
とい
ん、
てもちゃんと勉強して。
そうですね。特に次男はすごくコツコツタイプで、何時間でも勉強して、自力で、国立の大学入ってみたり、長女も、塾に通う、予備校、割と通ってるんですけど、公立高校でも、一人で自主学習して、テストでいい点取るっていうふうな感じの下が二人はそうですね。はい。
そうすると、問題なのは、今、あなたが目がいっちゃう問題点は、ご長男の長
はい。
続きしないところ。
はい、そうです。
これって、子供の頃どうでした？
子供の頃は、幼稚園入った頃から早まりじゃない、4月生まれで体も大きかったので、物がハキハキしてて、なんか、すごく先生にいつも頼られてたんですね。で、頭も割と良くて、あんまり勉強しなくてもできるってことが自分でもちょっと分かったみたいで、で、そうですね。ただ、習い事をするとちょっとやめたいっていうのは昔からありました。はい。
それで大学に入ってからアルバイトとかを始めたわけ？
始めました。高校3年生の冬から始めまして、焼肉屋さんでバイトしたんですけども、
どこで？
焼肉屋さんでバイトして、初めてそういう食べ物屋さんでバイトして、1月、2月、3月までやって、4月の頭で辞めました。
この辞めた理由は？
すごくハードで、12時までやらなくちゃいけないことと、大学が始まって、そのハードさにやっぱり不安だっていうことで、はい、やめました。ハードということでした。
なるほど。
はい。
で、バイトはそれだけ？
バイトはその後に、コンビニに行きまして、その年の夏ぐらいに、
じゃあ、これは大学1年の
1年
夏？
生ですね。はい、そうですね。で、3ヶ月で辞めました。
その他には？
その他は、辞めてから行っていなくて、今回、資格の予備校に通い始めたということで
だけど、半月前ぐらいからもう行ってなかったわけね。
す。そうなんです。はい。
っていうのは、大学自体の成績って読みにくいんだけど、大学の成績は1年から2年までは どうでした？
よく聞いてないんですけど、この間その、おととい話した時にもいろいろ話してくれたんですけど、
はい、
私がもしかして学校は行ってるよねって聞いたんですね。はい、塾一級に行ってなかったから、うん、それは行ってるよと時々サボってるけどねっていう話 で、うん、で2年の時も単位を落としたけど留年しないようにできたみたいな話はしてました。はい、
うん、っていうことは
成績わかんないです。
成績はわからないけど、はい、とりあえず落第ラインよりは上だと、
そうですね、
いうことなんですね。
そうですね、
はい。それでその公務員になりたいって言ったのはいつ頃？
5ヶ月ぐらい前です。
5ヶ月前ぐらいに公務員になりたいと。
はい、
で万全の準備で塾に入ったのに1ヶ月で辞めちゃったのは、
はい、
勉強が追いつかなかった、
なんか覚えることがすごくいっぱいあったっていう話でした。
うん、はい、まあそうでしょうね、覚えることはいっぱいあると思うんですが、
はい、
うん、でも割とあれじゃない、なんていうのかな、はい、ちょっと二次前も払って親が払ったんでしょ。
そうです。
うん、だけど変にしがみつかないでそこでスポッとやめて、自分のこう何テリトリーじゃないなと思ったのかもしれないけど。
あ、そうです、早いんです、そういうのが。はい、
早いのね。
早いです。違うなと思ったら、
うん、
スパッとやめてしまって、もう私たちもしてるです。はい、
で今日のご質問は何ですか？
あ、はい、その息子がすぐ辞めてしまって、なんていうか飽きっぽいというか、このまま就職して続くのか、あと、私がもう飽きて辞めてしまったって息子に言われたらどんなふうに対応すれば息子にとって最善なのかなっていうふうに今迷ってまして、変なアドバイスも息子にできないしということで、ちょっとご相談したいなと思いました。
わかりました。
はい、
今日は最適の方がいらっしゃってます。はい、弁護士の中川淳先生です。
はい、ああ嬉しいです。お願いします。
先生よろしくお願いします。はい、
こんにちは、中川です。
はい、
まあ今の、はい、若い方ってまあ、はい、我々の頃よりは、はい、しっかりしている部分と、そうではなくて、我々の頃よりも10年ぐらい、はい、後だというふうに考えた方がいいと思われる部分と、はい、混在していらっしゃいましてね。だから、はい、私なりの過去の思いからするとね、
はいはい、
息子さん21っしょ？
はい、そうです。
大学3年生でしょ？
3年生、はい。
お母様的にはその公務員になりたいと言って公務員の資格取得の予備校へ行って20万も払って行ったのに、突然やんぴって言い出して、で半月前から言うを聞いたら言っとらんかったと。こういう時にどうすりゃいいんでしょうって、ただそれだけの話にしか聞こえなくて。
あ、そうですか。
いや、でそれだけの話って言うと大変失礼なんだけど、
はい、
もう昔風に思えば、まあ今の子若いっつってもね、
はい、
もう21ですからね。
そうですね、うん、はい、
まあ今の子って割と昔と違って反抗期はないんだろうと思うけど、
そうなんです、
はい、私自らを振り返ってみれば、
はい、
私17、8からもうちょっと前かな、はい、そんな23歳まで母親と口なんて聞いたことないし、うるせえこのバカ野郎ババーっつって、
うん、
それが大体男の子の普通のパターンだっていう育ち方をしたもんですから、お母さんにそのいろいろ話をしてくれて、学校の成績のま中身はともかく報告までしてくれて、なんてこんないい子ちゃんいないわけであって、いい子ちゃんすぎてええのかいなっていうぐらいのことがあるから、そういうところへあんまりいい子ちゃんいい子ちゃんになって、お母さんがそれにかぶさってね、あなたこうしたらこうしたらって、うん、そうだね、こうしようかなんてね、そんな関係はあまりよろしくないのではないだろうかという危惧を私は正直言って今聞いてて思っておりまして、でぶっちゃけその20万はとんでもない話でね、
はい、
うん、せっかく出したのに なんなのよあんたってね、張り倒すっていうのはとってもよくわかるんだけども、そこであなたがお母様がアドバイスしてどう導こうか、で万が一にも息子さんがその導かれ方に素直に従うということになると、これは悲惨な息子さんが出来上がってしまうと、
はい、
いうことでしかないように、私的には思うわけでありますよ。
はい、
でね、要はもう自分でね、この先どうやって飯食っていくのか、
はい、
親にアドバイスを求めるなんてのはね、とんでもねえ話なんで、大の男が。ね
え。
だから、まず男の子って、やっぱりそっからだと僕は、まあ古い、ねえ、年寄りだからそう思うのかもしれないけど、まずあなたから自立することが一番大事なんではないかと、私はとっても今お話を聞いてて、お母さんの優しさはそれはもうとってもいいんだけども、優しさっていうのはね、お母さんももうね、それなりの人生歩んでこられたんだから、お分かりだと思うんだけども、やっぱり子供がある年齢に達したら、親も動物ですから、動物の方がよっぽど偉いんだけどもね、巣離れする時期まではきちんと育てますよね。ね、巣離れする時期になったら、叩き出しますよね。それが本来の優しさですよ。いいですか？いつまでもアドバイスをすること自体が優しいっていうのは、これは大変な勘違いですよ。で、逆に、その、いい年こいた子供がアドバイスを求めてきたら、あんたいつまで親に頼るつもりなのよ。あんた今自分がいくつだと思ってんのと。いうぐらいのことはやっぱり言ってあげるのが優しさではないかなっていう気もしますよ。
そうですね。
ね、お母さんね、くれぐれもね、大事にする、優しくするっていうことは、ね、何でも手を出してね、フォローしてあげるということではありませんよ。
ね、そうでしたね。はい。
はい、そこはくれぐれもね、間違えないように。
はい。
ね、嫁さんが困るんだよ。
そうですよね。
ね。
うん。
嫌な母親にでもなってやった方がいいのかもしれないよ。
そうですね。それ何もいつも言わないんで、はい、嫌な母親に少しで頑張ります。
まあ、無理することはない。はい、そんなふうに思います、はい。
はい。ありがとうございます。
はい。では
い、
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。
はい。お母さんがご心配になるほど、息子さんは、飽きっぽくなくて、自分の能力をきちっと見ているんだと思う。
ありがとうございます。
だから、多分息子さんには、公務員試験はきっと重荷なんでしょうね。
あ、そんな感じです、
うん。それほど勉強できる子じゃないんだと思う。
そう思います。うん、はい。
ということは、いずれにしても息子さんが自分で見つけた就職先が一番いいんだと思いますよ。
はい。
ご自分で、これから先は自分の人生だから、ご自分で、納得のいくまで、まだ親のすねがかじれるうちに、いろいろ探してみて、あとはもう自分の責任でやるって、息子さんが決めるように引導を渡しといた方がいいよ。
それははっきりそういう感じで言葉で伝えた方がいいですかね。
そうですね。
自分の責任。わかりました。はい。
その方がいいと思います。
自分の責任で。はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
すごくためになります。はい。
はい。じゃあ失礼します。
はい。ありがとうございました。
はい。
失礼いたします。
失礼します。
はい。失礼します。
いや、私はわかりますね。この気持ち。
お母さんの
相談者の方の、はい。
ああ。
やっぱり心配になるもん、そんな長続きしないなと思ったら。
でもやっぱりね、
うん、
お答えいただいた、
うん、
心配しすぎ、干渉しすぎ。
そうね。
っていうのも、僕はわかるんですけどね。
もうむしろ叱ってあげなさいみたいなね。感じだったね。
そう、難しいね。
叱ってあげて、そうやって、まあ、頼ってきたら叱ってあげて、あとはもう信じてあげなさいということなんですね。
勉強になります。